101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。なんかうっとしいなというふうな気分がする日があります。これは、気象条件のせいでしょうかね。まだ梅雨には早いと思うんですけれど、そういう日には少し空を見つめるとかね、あるいは緑のいっぱいの風景を見るとか、それからあるいは美しい街並みを、見るとかいうのも気持ちがいいもんだと思いますが、まあ、そんなことを考えながら今日は美術館にやってきました。大谷記念美術館。美しいものを見てさっぱりした気持ちに、そして、やる気を出していこうというふうな感じでやってきたんですけれど、大谷記念美術館もまあこの時期ですから、さすがにお花いっぱいというわけにもいきません。ちょっと展覧会を見る前にお庭をぐるっと一周してみます。そうすると、ほほーという感じでね、先週北山緑化植物園から、お話をした時に見た木、スモークという木があるんですね。まるで煙がその辺をたなびいているように見える花っていう、本当にチラチラとしたようなお花。私はそれを線香花火みたいな花やねって言いましたけれど、大谷美術館のお庭では真っ白なんですね。それでそばで手入れをされているおじさんに、この花色白だけですかって聞いたら、これからだんだん紫に変わったりしますって。そうか、北山ダムでは紫やったなと思い出してたんですけど、それに面白い花も見つけましたよ。真っ赤な花なんですが、緑の葉っぱの中にちらちら見えるブラシの花っていうんですね。ブラシって何、たわしのようにだやつっておっちゃんはおっしゃったんですけど、まさにたわしのような形をしたブラシの花。それから今あの真っ盛りなんですけれど、池の旗に咲いている極楽鳥の花っていうのがあるんですね。鳥がくちばしを突き出して、そして冠をずっとこう逆立てているような、そんなお花なんですけど、オレンジ色の綺麗な大きな花です。まあ、こんなお花を見ながら、しかも、綺麗な水の張った池の周りを巡っておりますと、とっても気持ちがいいですね。まずそんな気持ちを、整えて、そして美術館に入ってまいりました。今回の展覧会のご担当は学芸員の池上さんなんですね。お話を聞きながらこれから拝見していきたいと思います。池上さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。よろしくお願いします。
さ
あ、今回の展覧会のタイトルあるいはテーマ、そういうことを教えていただきたいんですが。
はい、今回はですね、写真の展覧会をしてございます。タイトルは、生誕120年、山沢栄子私の現代という展覧会でございます。
山沢栄子さんという方は写真家でいらっしゃる。
そうですね。
その方の、まあ、いわば個展ですか。
そうですね。お亡くなりになっても四半世紀ぐらいになりますので、
あ、そうなんですか。
まあ、亡くなった方の業績をまとめる回顧展ということでございます。
ね、いつ頃の方なんですか。
はい、この方はですね、お生まれが1899年、明治32年のお生まれの方で、大阪に生まれて、はい、実はアメリカで写真を勉強されて、はい、それから写真家になった方なんですね。大阪と、それから戦後は神戸の方にも長くおられましたので、阪神館にゆかりのある方でございます。
明治の真ん中辺で、はい、そんな写真なんてことが普通にあったんでしょうか。
そうですね、あの営業、いわゆるあの写真館というものはございましたけれども、はいはい、山澤さんは特にあの日本では女性写真家の草分け、パイオニアの一人と言われている方ですね。
まあ、いわば戦前よりはるかに前でしょ。太平洋戦争なんか我々昔々って言いますけど、それよりはるかに昔に、日本で写真を写している方がいらっしゃった。でしかも女性でというのは本当に珍しかったんでしょうね。
珍しい方ですね。
もう大阪でもそのままお仕事なさってたんですか。
さあ山澤さんは最初は、はい、絵の勉強をされていました。
あ、そうですか。
はい、あの本当は油絵を勉強したかったんですけれども、うん、大阪ではあの当時あの1910年代20年代ですね、はい、あの大正の頃あの女性が油絵を勉強すると、はい、できるところは大阪ではありませんでした。
なるほど。
はい、ですので最初は日本画を勉強されてで、はい、その後東京へ出られて、はい、あの東京の女子美術学校という女性だけ の、あのアートスクールがあって、
そういうのもあったんです
ね。はい、そこであの日本画家の方に入られるんですね。
そうですか。はい、じゃあ日本画家としてそのまんまお仕事をされるのかと思っていたら違った。
そうですね、実はあの当時女性がですね、はい、プロフェッショナルの画家として仕事をするのはものすごく難しいことでした。
そうでしょうね。はい、どんな仕事でもそうでしょう。
そうですね、画家に限らずですけれども、うん、職業を持って過ごすというのはなかなか難しいことで、うん、山澤さんも美術学校を出られてからは、はい、あのまた大阪の実家へ戻られて、はい、一人で油絵と写真を独学なさっていたということです。
はい、あ、そうですか。まあ、いろんな企業で事務所の仕事をしたりとか、あるいは何か、ものを作る仕事をしたりとかいうふうな現場ででも女性はなかなかもういわゆる下働きしかできないような時代やったでしょ。その時にその芸術を目指すとか、はい、あるいは写真で身を立てるなんていうことはとっても大変なことやったんじゃないかなと思いますね。それをやってのけられた。
そうですね。
ですか。
はい。ですからあの山澤さんは日本でそのまま、まあ、大阪にいては、うん、自分は、まあ、芸術の仕事ができない、うん、これは外に出て勉強しないといけないと思われたらしいですね。 それでいろいろ努力されて、はい、あと当時あの大阪で、はい、あの YWCA が設立された時期だったんですね。あの YWCA の大阪 の、 あの創立委員長はあの広岡麻子というですね。
そうですか。
NHK の朝の連続ドラマになってました、はい、あの朝が来たっていう、
ね、はい、
はい、あの朝さんでございます、
ね。そうでしたね。
はい、まあ、そういう時代のお話ですね。で山澤さんはその YWCA の、まあ、方々の、まあ、ご協力なんかも得まして、うん、まあ、当時パスポート取るのがものすごく大変です、それからビザもいりますね。それからあと、まあ、渡航費、はい、それからあのその生活にかかる費、お金の工面も相当大変だったと思います。はい、はい、それをなんとかされて1926年ですね、はい、昭和の初期にあのサンフランシスコの方へ一人貨物船に乗ってですね、
一人で、
はい、2週間ぐらいかかる船旅だったということなんですけれども、
すごい人ですね。
はい、でサンフランシスコに渡って、はい、で現地の美術学校を自分で探して、
はい、
そこに入学して、で最初はやっぱり油絵の勉強やりたかった、やりたかった、油絵の勉強をね、美術学校でされるんです。
それは絵描きにならずに。
はい、そうなんです。実はあの絵の勉強を続けられたんですけれども、
はい、
渡米されてすぐに実家のお父様がお亡くなりになったという知らせが来てですね、はい、まあ、普通ならそこで留学諦めて帰るとこなんですが、来たばっかりで私はまだ何も勉強していないから、このまま帰ったらアメリカに来た意味がなくなってしまうと。そこで山澤さんは頑張ってアメリカに残って自活する道を選ぶんですね。
意志の強い人です。
そうですね、本当にそう思います。誰も知り合いがいないところで一人自分で働いてお金を稼ぎながらこう勉強する、ね、日本にいても大変なことですけれども、当時のアメリカでね、それをなさったわけです。それで実はあの山澤さんがですね、たまたま町の写真屋さんに現像に行った時に、写真家の方がこうアルバイトを探してると、はい、という話を聞いて、そこへ行ったところが、それが実は山澤さんの写真の先生になるコンスエロ・カナガというですね、やっぱりアメリカ人の女性の写真家の方だったんですね。
それはまあ 人生の上でのとっても大きな出会いであったわけですね。
そうですね、
はい。
で山澤さんはその後昼間はですね、神奈川さんの写真スタジオで一生懸命働いて、午後はですね学校に通って絵の勉強をして、そういう生活を続けられて、画家になるか写真家になるか、まあその時はまだ揺れてらっしゃったようなんですけれども、必死で勉強されたという、そういうお話が伝わっております。ま
あ、お互いにそれは重なり合う部分もあるでしょうし、
そうですね、
大いに活用できる部分がある、ね、どちらもが役に立ったんでしょうね。
そうですね。ただし3年アメリカにおられて、その後、まあ、大阪に戻られるんですが、その時山澤さんが選んだのは写真の道でした。それはなぜかというと、実はもうお父さんがお亡くなりになっていて、お母さんと妹さんがおられたんですね、はい、自分が働いて養わないといけないと。
生活がある。
そうです。それで大阪のですね、道ビル、道島にあります道島ビルディングというところに、はい、写真スタジオを開かれて、いろんな方のポートレート、肖像写真とかですね、はい、集合写真も頼まれれば何でも撮った、そういう写真スタジオをですね経営されていくわけです。
あ、はい、まあ、ええ場所ですから、実力があればお客さんにはこと書かないと言いますか。
そうですね。いや、そこがですね、実は山澤さんが写真を選んだ理由の一つで、実力があれば、写真の技術が認められれば、男性でも女性でも料金は変わらないと。一枚いくらというのは変わらないと。
そこ
にこう引け目を感じる必要はないので、
ね、
もう腕一本の勝負ということですよね。まあ、それは非常に山澤さんが写真を選んだことにはとても良かった、
ま
あ、はい、
そこからは写真家としての人生なんでしょうけど、は
い、そうですね、
この写真のお商売としての写真と芸術活動としての写真とは当然違うでしょうし、
はい、
まあ、今回展覧会をされているわけですから、芸術性認められて、ね、大きくこう発展されたんだと思いますが、その辺が大事なところなんですね。
はい、そうですね。山澤さんはその1930年代から、1980年代まで、半世紀ぐらいですね、写真家あるいは芸術家として、
はい、
ずっと作品作り続けてこられたんですけれども、
はい、
実は山澤さんその最後のこう80代の頃ですね、作られた
80代、
はい、80代の頃まだまだ新しい作品、それもねどんどん作品大きくなってくるんですけれども、80代の頃作られたその最後に発表された作品というのが非常に不思議な作品だったんですね。当時の新聞記事見るとこう抽象絵画のようだとか書かれていて、大きいものではですね、幅が1メートル以上もある非常にカラフルな、何が写ってるのかどう撮ったのかよくわからない、非常に本当に抽象絵画のようなと言っていいと思いますが、そういう作品をどんどん画廊で発表される、そういう方だったんですね。
なるほどね。いや、そういうことで今回写真展、山澤さんの写真展というのを池上さんが企画されたんだと思いますが、写真家ですからそんなに長い時間、ずっと長い年月写真を撮りまくってらっしゃった方ですから、作品というのはもう山ほどあったんでしょう。
いや、実はですね、山澤さんはこれは難しい方です。
あ、そうですか。
実は非常に芸術家的な資質の強い方で、自分が気に入らない作品、後から見返してですね、やっぱりダメだと思った作品は、全部捨てちゃう方らしいです。はい、私は直接お会いしたことはないんですけれども、実は写真っていうのはフィルムがございますね、はいはい、昔でしたらネガとかポジとか原版のフィルムがあって、 それを焼き付けしますので、プリントはたくさん残っている、ね、
はい、
そういうものがあちこちの美術館入ってたりとかね、そういうことが多いんですけれども、はい、山澤さんの場合はそのフィルム自体を破って捨ててしまうという方だったんですね。
ちょっと変わってますね。
そうですね。もうとにかく今の想像すること、今の制作にもう目いっぱい全力投球されて、もう過去のものはもういらないいらないという感じですね。
新しいものにこそ興味をお持ち。
そうですね。
そうですか。
ですので実はその作品が あまり残っていない方
じゃあ今回困られましたな。
だいぶ困りましたね。あの美術館というところはやっぱり物を集めてですね、はい、あの並べてあの展覧会を作る仕事ですから物がないというのは一番困りますね。物がないというのがね。
ああそうですか、はい、そういう点で今回の展覧会にも苦労されたわけです。
そうですね。あと写真というのはですね、はい、観光性 の, あの光の芸術とよく言われますけれども、ね、撮影する時も、はい、写真にあの焼き付ける時もその光というものを使うわけですね。ですからあの例えばあのご家庭にある古い昔のスナップとかがこうちょっと色が焼けて色あせてきたりとかいうのがあると思いますけれども、はいはい、写真っていうのは光にすごく弱いんですね。どんどん変色してきたりするんですね、うん、ですから実はあの今プリントが残っていましても昔の色がそのままあの残るとは限らないわけですね。ですから今回もちろんあの私作品ないないと言われている山澤さんなんですけれども、うんうん、まずやっぱり美術館の学芸員としては作品を探します。あちこち訪ね歩いてですね、持ってませんか持ってませんかとあるいはあのいろんな方に協力していただいて、はい、あの山澤さんっていう方の写真見かけたら教えて教えてって言ってですねいろいろ調べてでねあのやっぱりお持ちの方あるんですね。写真ですのでねはい、はい、あのお持ちの方あるんですけれどもいやーこれはもう元の色がわからないとかねそういったものも大変多くてまあ展覧会に本当になるんだろうかっていうあの不安を抱えながらですねあの何年も調査してきたわけでございます。
そういう山澤さん の, あの人柄あるいは作家としてのお立場などをお伺いした上でこれから会場に入って展示されている作品を拝見したいと思いますがいつものように1階の大きな部屋それから2階の大きなお部屋2つそれぞれ分かれてますが何かテーマでそういう風にされてるんですか。
はいそうですね。もともと私が山澤英子さんの作品に興味を持ったきっかけそれは先ほどお話ししました80年代に、はいまあ、写真家として最後に発表された大きな抽象絵画のような作品のシリーズがあるんですけれども、実はその作品がさっぱりわからなかったんです、
うん
うん、絵のようにも見えますが、まあ、写真なんですよね。この写真をどう理解したらいいのか、どういう意味を持っていて、どういう価値があるんだろうか、それがさっぱりわからなかったんですね。普段現代アートの仕事をしていますと、まあ、大体現代アートを見たらですね、あ、いい作品、悪い作品とかですね、その作品のアイディアとか、そうですね、はい、なんか想像がつくんですけれども、実は山澤さんの写真というのがさっぱりわからなかった。
あ、そうですか。
これがなんで生まれたんだろうかと、山澤さんは何を考えてこういう作品を作ってたんだろうかという、うん、それを知りたいと思ってですね、うん、この展覧会調査をもともと始めたんですが、
そうです。
最初の部屋はですね、はい、その原点になりました。山澤さんが80代の頃に作った大きなカラーとモノクロの抽象作品28点を展示しております。
なるほど。これも玄関から入っていくと廊下ずっと一番奥に大きな部屋のドアが開いてますから作品は遠くからでも見えるわけですが、あれは確かに大きいですね。
そうですね。1メートル
以上あるような作品、それも赤緑黄色とか原色に近い色で形は何かわからない。
そうですね。
人の顔とかじゃなくて本当にこれは何やろうと思うような形がかかる。これは抽象絵画ですよね。
そうですね。山澤さんは実は作品写真のですね向きを変えたりトリミングをしたりして何をどう写しているのかっていうのはあんまりわからないような感じにですねちゃんと絵のようにちゃんと構成されるんですね。撮影してそれを焼くだけではない、そこからどうトリミングをしてどういう色を出していくかっていうのもちゃんとコントロールされてるんですね。されてるんですね。そうなんです。
いや本当に遠くから見てもわかる。この部屋の展示はこれは抽象絵画やという感じで入らせていただきましたが、大きな作品がいっぱい並んでいる中で目を引くのがいくつかあります。ちょっと行ってみましょうか。なんか紙をくしゃくしゃにしたようなものが貼り付けられていると言いますか、真っ黄色の紙がくしゃくしゃになって薄緑の台の上にバーンと掘られている。これはまさに 巨匠絵画の作家が描かれた絵かなというふうに思いますが、これも作品なんですね。
そうですね、この作品も私も調査を始めた当初はなんだかよく分かりませんでした。ただ調べていきますとですね、例えば緑や黄色や薄いブルーのなんか髪がくしゃくしゃっと丸めたような、ね、作品が画面に大きくこう撮られているんですけれども、はい、こちらはですね、実は山澤さんの写真集のページをですね破いて丸めたもの、つまりその紙に写っているのは昔に作った山澤さん自身の作品、
なるほど、
それがこう印刷された写真集のページを丸めてですね、造形物としてまた撮ってるわけなんですよね。
まさにそのあたりからテーマからして抽象的ですもんね。
そうですね、それは本当に写真の写真と言っていいと思います。
本当ですね、はい。今竹さんの作品とか津高さんの作品とかと全く同じやなというふうな感じの写真が並んでいます。これ写真なんですね。それから次にいろんなものを使って買おうというふうな連作ですかね。これ面白いですね。
はい、これは面白いですね。もともとのタイトルは宇宙人というふうにつけられていて、なんか ET のような顔とかですね。
なるほど、そういえばそう見えますね。
いろんな針金とか、
針金をカトリ線香のように巻いて、それが目になっているという。
そうですね。実はこれはですね、もともと巻かれたものを、取って使っているもので、実はこれは現像タンクのリールなんですね。
ご自分でお使いになっているものなんです。
そうなんです。要はその写真を作るために必要な機材を、
はいはい、
別の形で写真の中に取り込んでいるという。しかもですね、このリールの綺麗な螺旋型がですね、キラキラとこう光を回転するような形で絵の中に取り込んでるんですよね。これは他の作品にはない特徴で、非常に面白い動きですよね。
何か自分のしてらっしゃる仕事、それは写真なんですけれど、そこで使われている道具をまた新たな素材として、写真のモチーフにするというふうな考え方なんでしょうか。その他にも様々な形、もうこれは形という以外私は表現ができないですけれど、
こちらはレンガですね。
レンガもありますね。
非常に大きな建築物のように見えますけれども、
はい、
これはレンガです。
これはビルを遠くから撮ったのかなと思いますけれど、
そうですね、
真近くで撮ってらっしゃる、ね、まさにこの物の表情というか、そういうものがよくわかるような感じです。これが第一室1階の展示ですけれど、2階に上がったら今度は広い部屋に小さな作品がずらーっと並べられている。これは何かテーマがありますか？
はい、実は今回の展覧会はこの山澤さんの抽象絵画の背景を探るという、どんどん遡っていく構成の展示にしております。この2つ目の展示室では、実は山澤さんが最初に出された写真集、1962年に出された遠近という写真集をそのまま額装して紹介しております。
ああ、そうですか。まあ、これも一つずっと見ていけば、この方の写真家としての、一生といいますか、そういうのがこうまとめられているんかなというふうな感じで見やすくなっていると思います。さて、次の大きなお部屋、第3室に行きますと、今度はいろんなものが並んでいるという。
そうですね、こちらの部屋はですね、はい、山澤さんがアメリカで写真を勉強された頃のアメリカの写真文化を紹介するコーナー。は
い、そうですか。
はい、それからもう一つはですね、はい、山澤さんがアメリカから帰国されて、
はい、
写真家としてキャリアを築いていかれる、はい、その、まあ、戦後ですね、まあ、最初はポートレート、うん、有名な方のポートレートを撮られるわけなんですけれども、
肖像写真ってやつやな。
そうですね、はいはいはい、戦後はですね、商業写真といいまして、うんうん、企業の広告とかですね、商品写真、そういったものを撮られる仕事もなさっていました。それは全部そのこうやっぱり生きていくために必要な仕事なんですけれども、ただそのどちらの中にもですね、やっぱり山澤さんの後の抽象写真につながる芸術性というものが少し私は感じられるような気がしています。
そうですね、そういうことですよね。こういう展示の中で、 俳優の山本康江さんとか、あるいは西宮もいらっしゃった画家の須田国太さんとの文化人との交流なんかについても分かるような資料が出ています、こういうのも楽しみに見られたらいかがでしょう。一番先の小さな部屋ではあの映像が流れてますが、
はい、こちらはですね、あの山澤さんが80代の頃ですね、同じくやっぱり抽象的な写真を作品として発表されていたアメリカ人のアーティストの方が山澤さんにインタビューに来られた、うん、その時の映像で、山澤さんがご自身の作品についてお話をされているちょっと貴重な映像ですね。
いい感じのおばあちゃんですな。
そうですね、
おばあちゃんって言ったら失礼かもしれません。いやいや、相当年になってからのことだと思いますが、実に立派に英語も交えながら喋っていらっしゃるという、はい、とってもユニークな映像が流されているので、これも楽しみなことだと思います。さて1階へ戻りましたら、1階のいつも特別の常設展示場にされている部屋、あそこに津田小林さんの作品がずらっと並んでるんですね。
はい、
これはどういう意味でしょうか。
はい、実はですね、ここが本当の本当のこの展覧会のきっかけでございます。はい、当館はですね、あの西宮にある美術館として津田小林さんの作品や資料をあのたくさん所蔵しております。ね、なかなかまとまって紹介する機会がないんですけれども、
はい、
実はあの津田さんは山澤英子さんと結構親しく交流があったんですね。
そうなんです
か。はい、津高さんもあの国際的に活躍された抽象画家で、山澤さんも、まあ、アメリカで勉強された、はい、あの抽象作品を作る写真家でした。
そうですね、
お互い芸術家として、尊敬し合う間柄だったようで、津高さんが1980年代宿川公園のですね、うん、はい、河川敷でされたのテント美術館という
懐かしい話です
野外展、はいはい、あちらに実は山澤さんも出品作家として、
そうなん、
はい、作品を出されてたんですね。
そうですか。
まあ、そういうところから実は私自身山澤英子という人の存在を知ったんですけれども、
はい、
実はそれだけではなくて、山澤さんは津高さんのポートレートや、あるいはその絵画作品の写真ですね、
はいはい、
画集とかに使うためのああいったものも撮ってらっしゃったようですね。山澤さんはとにかくあの人嫌いと言いますか、あのあまりあの付き合いを持たないということで知られているんですけれども、実はあの津田川一、それからあの詩人のですね竹中育とかですね、はい、あのそういうあの前衛の方とは非常に親しく、
そうです
か、はい、交流されていたそうでございます。
なるほどね、あのそのあんなに、昔の時代に活躍した人ですのに、そういうこう超近代的な方々とのお付き合いがあったというね、お人柄わかりますな。
そうですね、そういうふうに見ますと山田さんの抽象絵画、
はい、
それからあのロビーの反対側には津田川一さんの、抽象画、抽象絵画、はい、あのどちらもこう相通ずる爽やかさっていうのがあってです ね、 ですね、この季節に来ていただいたらどうかなと思ってるんですけれども、
さあそれ以外にこの展覧会は7月の終わりまでやられる、
7月の28日、
28日までですが、それまでに、6月30日ワークショップ心の中を見つめるとか、7月7日ギャラリートークとか、7月28日講演会山澤英子の生きた時代など、様々な事業が用意されています。これらについては電話ででもちょっと大谷美術館に問い合わせていただけたらと思います。電話は西宮の 33-01640164大谷美術館ですね、お問い合わせくださって、それに合わせてご覧いただけたらまた楽しいんじゃないかなと思いまして、今日は大谷記念美術館を訪ねまして、学芸員の池上さんにお話を聞きながら、山崎英子私の現代の展覧会を拝見しながらお伝えいたしました。池上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。